それで今日のところですね、はい、サムエル記下の22章の最後のいわば締めくくりになっている部分ですね、ここでまずですね、主は命の神っていうある意味で珍しい表現です。これと同じ表現は他にないわけですが、これは新教訳の訳だからそういうふうに意味られない訳になっているんです。これは原文では、一言です。で、従来の訳では主は生きておられる、これはだから賛美でもよく歌ってきたはずですね。主は今って言った生きておられるっていう、この賛美はたくさんですね、数えきれないほど歌ってきたわけですが、そういうことなんです。で、言語では二語であるわけです、この二十二章の最後にですね、こういうことをまず持ってきたということです。ですね、これだけなんですね。こちらから読む。ヘブライ語、アラビア語関係はこっち右から読むんですね。はい。これ H と似てますけども、はい。喉から、こう喉から出る。優しい歯ではなく、歯は別のです。はい。これはヤホエですね。ただこれだけなんです。はい。はいっていうのはですね、命。ないしは生きている。形容詞的にも使われます。名詞。でも使われます。はい、やっべ、なんです。日本語ではいっていうのはですね、知ってますか？はいっていうふうな感じだからですね、イメージが違うかもしれませんが、これははい、はや、これ存在する、生きているということにも両使われるんですね。はい、やっべ。こういう簡潔な言葉なんです。で、これは命、だから生きているとも使われるので、従来の訳は今言ったように、主は生きておられる。と訳してきたわけです。英語でもですね、こういう重要な言葉を知っておいたらいいと思います。The Lord lives. あるいは The Lord is living.、そういうふうにですね、英語だったら The Lord lives. あるいは is living.、こういうふうにですね、The Lord is living.なじゃ、The Lord lives 簡単をつけて訳す人もあります。ですね、この訳によって訳した人、訳した人が一人ではなく、たくさんの人がですね、集まって非常にこう、真剣に祈って考えながら、言語のニュアンス考えながら訳すんですけども、この簡単をつけて訳している訳もあります。重要な訳ですけどね。ニュージェルサルバイブル、重要な、非常に重要な訳ですけども、そういうふうに訳したり、NIV、今、プロテスタントで代表的な訳、ニューインターナショナルバージョンもですね、The Lord lives というふうに簡単をつけて訳しています。日本語はこの簡単符とかいうのはないんですね。それとかこのびっくりマークってもないわけです。ベッチョンマークもないんです。これ不思議なことだと思いますね。なんで日本語には簡単符が本来ないのかと。ベッチョンマークもない。これ日本人は感情をはっきり表さないわけ。ですね、そういうとこはそういう表現にも表れている。日本語そのものがアクセントがほとんどないような感じです。他の外国は例えば古典のギリシャ語でもアクセントもあって非常に長くてこう言葉そのものが音楽的なんですね。ソクラテスってなってソークラテスっていうわけです。アガペアガペって、ね、今度はアクセントがあるわけですね。プラトーンっていうのが本来なんです。プラトンだ。そういうに非常に長くて、こうっていくようなアクセントもあって音楽的なんですが、日本語は非常にポツポツポツとこう変化がない。口の開きも非常に小さいと。そういうふうにですね、感情をあまり表さない。喜んでパッと抱きついたりして、外国の人は表すわけですね。日本語の、日本だったらそういうことは、スポーツで優勝した時ぐらいです。それぐらい表情、感情を表さないということからですね、こういう簡単語とかそういうこともないと。だから、どれだけ感情がこもっているかも、この文章になるとあんまりわからないということになるわけですね。この。はい。それでですね、これ、この新教訳では、命という名詞に訳しています。で、 他の英語訳だったら今言って The Lord lives The Lord is living とかいうふうにですね、多くの場合はそういうふうに動詞としても訳しております。で、名詞とも使われるから、だからこれは本来言語から言ったらですね、命主というたたに語なんです。生きている主、命主、だいたいヘブライ語は非常に簡潔なんですね。力強い表現になるわけです。そういう引き締まった表現というのはなかなか口語では表現がしにくい。むしろ文語の方が、だから詩編とか、この前も言ったけど箴言とか詩編のような簡潔な表現では文語の方がよりですね、言語の力強さを表しているということは言えるわけです。ですから現代の人もそうしたですね、文語訳聖書を購入してですね、合わせて読んだ方が私は良いと思いますね。まあ英語とかもですね、そういうふうに使えばずっとですね、これはまあ今日日本全体が特に世界で一番老齢化してるから、老齢化の少しなり防止にもなるんですね。何でも考えてですね、英語を使わないよりは使った方がいい。それは頭の方も両方、言語って非常に頭を使うんです。この日本語の表現、英語で表現し直すわけですから、絶えず頭の中を使うんですね。だから英語と数学は相関関係がかなりあるっていうのはそこにもあったわけです。まあそれは別としてですね、こういうふうに命の神、生きているっていうのは本当に基本的な信仰なわけです。この点が日本の伝統的な宗教とは根本的に違うっていうのが分かると思います。さあ当然でですね、日本の場合は木でも大きになったら神様だと、そこに神様が来ていると、じっとしているんですね。それから悪人、豊臣秀吉や信長でもどんなに残酷なことをしたか、歴史を調べたらびっくりするようなことです。少し前の大河ドラマ黒田官兵衛でも部分的に出てきたと思います。とにかく平気でですね、たくさんの人たちを殺してしまうということ、そういう人が神様って拝んだりするってことはちょっと考えられないことです。ですね、靖国神社も戦争に行ってたくさんの中国人が殺して、平気で殺したという人、みんな同じように神様として拝みに行くとかいう首相までですね、そんな国は世界でもないわけです。まあ、とにかくそういうことで、そういうものがですね、私たちに生きて働いていることが考えられないことですね。それから非常に簡単に何でも神様ってすることからですね、例えば相撲でもですね、締め縄っていうのはそこに神様が来てる、そんな風な意味を持ってある神道の儀式的なことなんですね。塩を巻いたりする、あれは何かっていうと、本来神道では汚れ、それから女の人が土俵上がったらいかん、それも神道の汚れ、女の人は汚れて失血とかそういうのがあるから、まあ、そういうはるかな古代の原始的な宗教が今でも大手張って歩いてるっていう感じがするわけですね。そういうふうなことにこう深くうずもれてしまっているところがありますが、私たちはまあ特に選ばれて、それと本当の神様はそういうこと全く違うんだと。今も生きて働いておられる。どうしてか。これはですね、神様が愛の神様だったら当然生きて働くわけです。石とか蛇とかですね、信長とか秀吉とか家康とか、あるいは死んだ人、そんなんが生きて愛を持ってるはずがないわけですよね。ですから、愛の神を信じるっていうことは同時にですね、生きて働く神を信じるときと同じになってくるわけです。愛っていうものは本当の愛であればはず、これはもう生きて働いてる。これは愛の影のようなですね、影と言える、この人間同士の愛でもですね、母親が娘を愛する。あるいは男の人が女の愛する。逆でも。友達同士の愛。これも愛があればですね、当然働きかけるわけです。ですね。言葉とか電話とか手紙とか。絶えず働きかける。愛というものは。生きてるから。でもそれはですね、突然恨みに変わったり、憎しみに変わったりするですね、人間の愛。でも神様の愛は全く変質しないわけです。変わるのは私たちの方ですよね。そういう人間の愛で考えても分かるように絶えず働くわけです。愛がない人は他者に働きかけないということになりますね。そういうふうに本当の愛があるほどそうなる。また別ですね、悪いものの悪の霊が取り付いても絶えず悪いことを働きかけるということもあります。反対の働きもあるわけですね。 いろいろな非常にこう良くない事件が至るところで起こったりするのも、悪い霊もまた働きかけようとするわけです。それに正反対のものは神様の愛の霊であるということです。まあ、そういうことですから、聖書の神様は愛の神である、そのことを信じるときには同時に生きて働く神様をも信じているということになるわけですね。そういうことで、死は命の神、あるいは生きておる、死は生きておられると、そういうことは自然に結びついてくるということです。ですから、いつも言ったり、あの命の水にも書いてきましたが、その愛の神がですね、直接的に作ったもの、こういうものもですね、当然愛の心がそこに込められているわけです。こういつも花もこう飾ったりする。これ単に綺麗だからっていうこともありますよね。でも絶えず花は神様のお心で作ったわけです。人間が品種改良した、もちろんいろいろあるわけです。その元の元はですね、これは人間がおる前から存在してたわけです。その DNA の、 あの複雑な構造式。それは神様が作った。神様が愛であれば、その愛をその部分的に非常にわずかな部分でもここに移し込んだわけですね。だからこういう植物もですね、私たち受け取る心があれば働きかけてくるわけです。山でも星でも雲でもですね、何でもこれ働きかけてくるわけです。神様は本当に愛であったら。そういうふうにですね、この神は愛なりっていうことは非常に様々なことに私たちに関わってくるわけですね。ですから非常に苦しいことがあってもですね、神様本当に愛だと信じきるならばですね、その苦しいことを通して何か良きことをしようとされているというふうに受け取るわけです。あるいは信じるわけです。こういうふうにですね、聖書の世界では、初めからずっとそういうふうに書かれてあることですね。死んだ神、生きて働かない神っていうのは、それをですね、聖書ではいわゆる偶像と言ってるわけです。金で作った牛だとかですね、木で作った神々、本来生きて働いているもんである。それは人間が作ったわけですから、当然ですね、当たり前のことです。働かない神、愛を持って働かない神、それは偶像だと。人間もそうですね。人間の場合も本当に神様の愛がそこに 100% 入っている人は誰もいないわけです。どこまでも弱い罪を持った存在であるから、その人間というものをですね、過度に信頼しすぎたら必ずその反発を受けてしまうわけですね。裁きを受けてしまう。この聖書ではですね、初めから神様が働きかける命の神、生きてる神だっていうのは、まあ、当然でこれは語りかけてるですね。アダムとエヴァにしてもですね、ここのところに全てですね、良いものを作って置いてある。だけど真ん中の木だけは食べてはいけないと。神様抜きに知るっていう知識の実を食べたら最終的に死に至るんだという、まあ、いろんな、特に今日科学技術時代でですね、私たちもこういう全てここにあるものみんな科学技術によってできてる。衣服から眉から机からみんなそうです。でもそれは神様を知ることを抜きにしようと思ったら、あの原発、核兵器、それから今日のインターネットのこういったあのメールとかいろんな便利なんだけど、悪用したら人を殺すようなことまでつながっていくということですね。知識だけが過大に膨らんだら、愛がなくて知識だけが膨らんでいったら人を殺すことになる。死んでしまう。この木を食べたらですね、そういう意味で神様抜きに知る知識を食べたら死ぬんだと言われた。そういうふうに大事なことを絶えず言って働きかけるのが、これが神様ですね。働きかけるの神様ということは最初から書いてあることです。まあ、そういうことからずっとですね、今日至るまで、生きている神っていうのを私たちは知らされてるんですけど、それと逆のように見えることがたくさんあるから、特に日本人は長い歴史で外国からたくさんの民族が入ってこなかったわけです。大きな日本海、太平洋ともがあって、まあ、徹底したですね、堀。天然の大きな巨大な堀があるわけです。日本という国は。 そういうことです。いや、ほら、オーストラリアでも堀があってもですね、たくさん渡ってきたんですね、ヨーロッパから。退去して渡ってきて、今は原住民、元からおった人よりも、ヨーロッパ、アメリカ、渡ってきた人がはるかに多いわけです。日本はずっと昔からですね、これはもう今の我々、日本民族と言われても、昔どっかから渡ってきたわけですけども、元はアイヌの人が本来おったようです。まあ、それは、そういうことでありますけれども、私たちがですね、いつも、思うことは、はるかな昔からですね、隔絶されておったものだから、愛の神様がわからない状態で、特別に日本人はなってしまっているわけです。今日まで。それで、この、生きている神というものは、いろんなところで私たちが、子供の時から知らなかったわけです。私も全然知らなかったわけですね。ある時に、まあ、知らされた。けれども今ちょっと触れたようにですね、さまざまな事件や事故が起こるわけです。大戦争が起こる、殺し合いが起こる。どうして神様がおるんだったらそんなことを止めてくれないのか。止まらないんだから神様いないっていうふうに簡単に、そんな論理は子供でもわかりますね。あんな殺し合いがあるではないか。どこに神がおるんだって。おらんじゃないか。幼稚園の子でもわかるような理屈です。そういう簡単な理屈でですね、たくさんの人たちは、あ、そうだ、神様、愛の神、おるはずがないわ。2×3 は6みたいな簡単な理屈ですね、それ。そんな簡単な理屈でですね、真理が壊れるなったら、もう、とってもこの聖書なんか、とっくに遥かな昔に寄与して取ったわけです。キリストと愛の神を信じる人は、とくもう完全に消えてしまってたんですね。どうしてですね、そういうふうな迫害やら苦しいことや悪魔がはびこっているやつがいくらでも昔からあったのに、それでもなお生きて愛の神様、愛を持って働く神をことを信じることができてきたのかと。それは一番はですね、このことも聖書に書いてあるように、周りのことをいくら見ても見てもですね、愛の神が生きて働くのはわからないわけです。反対のことをいくらでもあるわけだから。どうしてかと。私なんか周りのことを見て、あ、愛の神様おるなって、そんで信じたんでは全然ないわけです。どうしてかと。それは人間の根本問題は動物とは違うのは心の中。それは正しいことは何か分かっていることで、直感的に。人を、物を盗んで、盗んだらいけないのを忘れとって盗みましたよ、人は一人もいないですよね。不思議なことみんな知ってるんです。いけないってこと。アメリカの人口がいくら、これは忘れることいくらでもあります。人をですね、いきなり殴ったり殺したりした悪いこと、忘れとってしました。一人もいないですね。みんな知ってるんです。有名なカントという人が言ったようにですね、心の中のそれに何が正しいかっても、不思議なことに教えられなくてもみんなわかってるって言うんです。とっても不思議なことですね。動物はそれがないわけです。だから弱いものを襲って食べるのが当たり前なんですね。人間はですね、お腹すいたかって人を殺して食べる。そんなことは絶対いけないと知ってるわけです。だからいかにですね、野蛮と言われているような国でも、仲間を殺して食べたりして必ず死刑になって処刑されるわけですね。そういうふうに心の中のですね、何が正しいか、道徳律っていうか、それ、もう一つは、外なる世界、星を見てですね、そこに本当に不思議なものが、神秘なもの、無限の奥深い清いものがある。そういうことを感じる心を神様が与えられていると。内なる道徳律、大座に掲げる星っていうこと、二つを挙げたんですね。人間ってそれを感じる。動物はそれがないわけです、その二つが。星を見て綺麗なと感嘆する犬やの聞いたことないですよ。ありえないんですよ、猫でも犬でも。どんなに賢い犬でも馬でも、星を見て綺麗なとか、花を見て綺麗なとうっとりしてる犬はいないわけです。これできないんですね。だから人間はそれをできるように作られてる。でももう一つですね、そのようなことを分かっているのに、その正しみて歩けないっていうこともまたみんなにあるわけです。知ってるのに正しい道を歩けなくて嘘をしたり悪いことをしてしまう。それを罪と言ってるわけですね。 だからその一番根本、すべての人間、これはどんなに大学行っても勉強しても、スポーツで優勝しても金メダルもらっても何しても、一切はそのためにはどうすることもできないわけです、その罪。だからその罪を許してくださったということ、一番大きな神様の愛を分かることなんですね。私たちもまさにそのことでですね、あ、そもそも関心も全くなかったわけですね。どこにも見立ってない、誰一人そんなことを周りの人も言った人もいないけど、イエス様が十字架に関わって、そういう全ての人間の根本にある、優しそうな人でも怒りっぽい人、みんなあるんですね。全部持ってる。それをイエス様が身代わりに死んでくださったという、それがその一番根本をですね、私たちに、もういいんだよと、もう我慢だよと、もう我慢我慢と、許してやると言うてくれるっていうことで、本当の愛を分かったということです。だから神様は愛であるということは分かったわけです。これはまさにヨハネの手紙に書いてあることです。イエス様は私たちの罪のために死んでくださったことによって、私たちは神が愛であることを知ったと。まあそういうふうに、だからですね、人間からの愛はどんなに受けなくても、ただ一人親から捨てられた人であっても、神様の愛は分かるようになっているわけです。ですね、そういうふうに命の神へ言い換えたら、愛の神が生きて働くっていうことはですね、周囲を見たって分からないんですね。罪を知ってその罪が許されたということで初めて本当に深く分かるから、だからその罪のことは分からないとか、罪許されたっていう実感ない人はなかなかこの神は愛であっても分からないと。だから周りのことが気になって、事件やら殺人件、いろんなことを、やっぱり神様いないんだなとか思い始めるわけです。そういう意味でこの聖書の根本の根本は、この十字架の罪の許しという非常に簡単なことなんですね。この主の祈りにこのカットをどうしてこれつけたかと、いろんなカットあるわけです。なんか綺麗だからつけた、綺麗だ、こんなんではないんですね。ほら、綺麗だっていうことも意味ありますけど、これは今言った意味で、十字架っていうのはこのキリストを信じる信仰の根本の根本にあるからですね。そしてこの鳩っていうのは何か、これは聖霊の象徴なわけです。罪を許されて初めて聖霊をいただけると、鳩。そしてからまた鳩はもう一つ、主の平和の象徴。人間が話し合ったり議論したら、国連で作ったそういう平和ってすぐに壊れる。いろいろな計画や人間的な欺きや、そういう妥協でできる平和ですが、主の平和は普遍の平和ですね。私の平安をあなたに、あなたにあげようと。このヨハネ福音書の言葉、これは分かりやすく、まあ、英語で表記されているところですね。My peace I give to you と。このピースというのはヘブライ語の元の、ギリシャ語ではエイレーネ。元のギリシャ語のさらに元にあるのがヘブライ語ではシャロームですね。だからここだけヘブライ語にして、My shalom I give to you というふうに自分で置き換えてもいいわけです。一番大事なもの、主の平和、罪許されて、そして神様の愛を受け取った実感、これがまあ平和、主の平和です。そういう意味で聖霊、罪の許しの十字架と聖霊と主の平和、この三つをですね、大事なことを組み合わせたものがこういう絵であるということでですね、それを思いながらこの祈りを祈ってほしいと思ったわけですね。はい、まあそういうことがまあ一つ、この生きている神ということが分からなかったら、やっぱりですね、愛の神が分からなくて、本当に私たちは罪を許してくださったという、そこの原点に立ち返るということです。だからイエス様も中部でですね、もうずっと起き上がることもできなかった人、それを友達が、まあ、担架に担いできて、イエス様に癒してもらおうとしたけど、人がいっぱいでですね、行っても行っても入らせてもらえないと。入らせてもらえんか、遠くから来たんやと、重たいのに。運んできたんやと。どこ入らせてくれと、みんな相手にしなかったみたいです。普通だったら諦める。だけど、もう最後の手段、イエス様は絶対できるんだと。で、その屋根にですね、上がって、ごてんの屋根、日本の屋根に網が多くないから簡単に取れるわけです。 そしてこの闇を破ってですね、イエスもこう話すとワーッと釣り下ろしたって言うんです。そんなこと考えられないような無謀なこと。他人の家を勝手に矢に吐いたらどないするんだって普通だと怒られますよね。でも本当の情熱っていうのは怒られるのことをあえてするわけです。怒られる前からもうこんなことやめと、こんなことばっかりするっていうことが起こりがちなんですね。本当のイエス様に向かった情熱はそういうことなんですね。そしたらイエス様がどう言ったか。癒してあげるって言わないで。あなたの罪は許されたりと。何時の罪許されたりって言われたことありますね。全身がずっとチューブで動かないような人の苦しみの奥にあるのは許されていない罪なんだ。それがモヤモヤした無力感や悪の一番の元になっておるということを見抜いてあるいは言われたことなんですね。そういうふうなことを全てですね、愛から来ている。愛は生きて働く。その愛というのはそういうふうに罪の許しということで一番ですね、深いところまで働くということです。だから周りの現象を見ていくら説明したって分かるはずがないわけですね。罪ということは全然私はありませんというような人に対してはまだ分からない。でもいろいろな苦しい経験を通してですね、やっぱり自分は大きな罪があったということを思い知らされていく。そしてそれを許してくださるっていうのは一番やっぱり感謝のことになるわけです。はい、それにこの生きている神っていうのはそういうことと結びついていることをこの一言ですねで知ってほしいと思ったわけですね。それからもう一つの項でですね、ここに書いてあります。岩なる神。これは普通はちょっと矛盾するような二つですね。死は命、生きている神。それが私の岩。岩と命ってどう結びつくんだろうか。ですね。岩というのは冷たいものでですね、動かないわけです。それと今言った愛によって働く、そういうふうな働く神、生きている神、どうして結びつくのか。この岩なる神っていうのはあちらこちらで言われている。これ前から言った通りですね。特に詩篇の中では、我が岩、我が大いなる岩、と繰り返して言われているところもあります。これはですね、その永遠性を言っているわけです。一番目に見える身近なものでずっと変わらない、これ岩ですね。火で焼いたって変わらないわけです。戦争が起こってその岩は残るわけです。地震が起こっても岩は残る。ずっとその大きな岩っていうのは残り続けるわけですね。まあそういうことから目に見えるものとしてはですね、この岩というのは本当に身近にですね、どんなことがあっても雨が降っても風が吹いても雪があってもですね、ずっと残る永遠性を表している。我が岩、永遠に変わらないで私たちを守り支えてくださるという意味がこもってるんですね。で、こういったパレスチナ乾燥地帯ではですね、木や林、草が生えてないとかたくさんです。ベツレヘムとかイエスが生まれた時なんかちょっと草があって、あと岩がゴツゴツしているところです。エルサレムもほとんど木も全然エルサレム、山ですね、800メートル。その山の途中に全然木も一本も生えてないようなところです。そういう山のてっぺんの町がエルサレムだから、行かない限り私も本当に想像できなかったです。あんなところだったとは。行ったらそれは考えで、ね、下から水を汲み上げたりしてですね、木やら植えてありますけれども、そういうふうにですね、こういった働く神と共にどんなことがあっても壊れない永遠性があるっていうのも私たち本当に頼りになるものなんですね。それに比べたら人間はいとも簡単に壊れるわけです。小さな弾丸やこの刃物一突きでもう早死んでしまう。自動車の運転手を追ってもですね、前がパンとぶち合った一瞬にして死んでしまう、壊れてしまう。だけど、神様はですね、自動車が壊れようが、どんなことがあっても神様の真理は壊れないわけです。そういう神様のですね、永遠性の岩なる神様を知らなかったら、そういうことを知れば知るほどなんか怖くなってですね、動揺するわけです。私のところにいろいろな命の水をたくさん出してるから、いろんな人から手紙も来ます。感想も来たりしますが、 神様は、永遠と思っても、何かああいうイスラム国とああいうことでいろいろ不気味な事件がつくと、なんか動揺させられますと。信仰が揺らぐような気持ちになりまして帰ってきた人もおります。外側を見てたらそんなんいくらでも昔からあったんですね。ローマ帝国の迫害でも。ローマの全権力を持って、それを圧迫して抹殺しようとしたわけだからね。捕まえてはライオンに食べさせて、火で焼くとか、いっぱい杭に立てて、キリスト者をつけて火で焼いてですね、明かりにしたとか。日本でもつい、今から百何十年前までそのことをやってたわけです。そういうのを見てた、一体どうしてそれが愛の神が働いてるのかって。今のイスラム国どころじゃないんです。その残酷さ、凄まじさは。それを全て乗り越えて、キリストの真理は続いてきたわけですね。あの凄まじい迫害と見る前にいたら、今のイスラム国なんか全然ちっちゃなものに見えるわけです。それは目先のことばっかり見て、マスコミをそのように危険だ危険で言うもんだから、過去の歴史をしっかり見ないからですね。そういうことを見ないもんだから、毎日ね、テレビでああいうことを出ますと、煽られて、だんだんとグラグラしていくということも起こるわけです。そういうふうなことが起こっても起こっても岩のごとき神様であって、一切神様の真理性においては影響を受けないわけですね。これは真理ってのはそういうもんだ。例えば簡単な例え。数学の一番簡単な真理。今言ったような 2×3 は6。これは福島原発が爆破しようともですね、何が起ころうとも関係なく 2×3 は6なわけなんですよ。それと同じように神様は愛であるそういう真理はですね、どんなことが起こっても真理なわけです。真理ってのはこういうもんなんですね。この同じこのただ一巻の聖書がどこも変更することもなくですね、2000年間ずっと続いた。旧約から言えば3000年も3000、4000年近くもずっと続いてきたのは、そういうこの聖書一巻が岩のごときもの。本当、永遠の岩だからですね。これをみんな、ユダヤ人の時代でもアンティオコス・エピファネスがですね、紀元前の168年頃、立法の書を持っていたら全部持ってきて焼いてしまったり、それでも持ってきたら処刑するという残酷な迫害を徹底してやった時があったんですけども、ついに滅んだのはそのアンティオコスの方だったわけですね。どんなによってたかってこの聖書をなくしよう、あるいは江戸幕府もキリシタンそのものを全部抹殺しようとしても、倒れたのは徳川幕府だったわけです。そういうふうにこの我が岩だからこそそれを称えましょうっていうことが来るわけです。ですね。そういうことです。短い言葉のようなんですけれども、この永遠の神、そしてさっき言いましたこの命の神っていうものはみんなが目で見える形で歴史の中で一回現れた。それが2000年前に、ロゴスなる永遠の存在だった神と同じだったものが人間の形をまとってこられた。文字通りイエスは生きた神としてこの地上を歩いて働かれた。神様はどんなお方なのかを身をもって目で見える形で示されたのがあのイエス・キリストだったんですね。最も落ちぶれたような見捨てられた人たちを目に留めてそれを癒す、引き上げると。だから私たちもどんなにですね、この世の人から捨てられても、病院で、この前も船井さんも見されましたけれども、最後本当に物も十分言えない状態で、うなだれたまま、ですね、ちょうど椅子に座っとって食事の時間でチューブで入れたりするから椅子に座ってですね、何人かが食事の時間だって皿も一つも何もない。そこでだから今ちょっと食事してしまうっていうか食事どこにも皿がない。何人かの人そば行っても頭も上げられないと。でも分かってるのかと思って呼びかけたら誰か分かりますかって言ったら前に葬儀の時に言いました、この先生一言言ったんですね。目をつぶっても。もう本当に頭も開けられない。目も開けられない。そういう状態の神様を見ておられる。その一番弱いものをいつも見ておられるからです。そうして神様のところに引き上げてくださるということですね。私もそうなるかもわからない。みんなからです。もうあの人はもう行ったってわからなかった。そういうになると、もう近づく人はあんまりいなくなるということもあります。でも神様は近づいてきてくださっておるわけです。ですね。 そういうことをイエス様は身をもって示されたわけですね。すべての人が見捨てたところに行かれて、あのハンセン病なんかそうだったんですね、まさに。はい、まあ、こういうことが命の神、死は生きておろうって。イエス様はそういう意味で生きた神として地上に来られて歩かれた。そして召された上も今度は聖なる霊となって、聖霊となって全ての人のところにどんな心の隙間でも、牢獄の中でも入っていくことができる聖霊様となって、この世に生きて生きた神であることを表し続けておられるということです。そういう神だから、この後のように敵から私を救うというのは、この今の私たちが悪ですね。様々な私たちを踏みにじろうとする悪から救い出してくださると。逆にその悪の力を踏んでですね、そして歩いていくことができる。そういうことも後の方は言っておるということです。で、私たちも、信じるということは聖なる霊、これは油に例えられていますね。最後油注がれておるものです。私たちもそれで永遠に神様の慈しみのうちに置いてくださるっていう、これはその私たちへのメッセージとして受け取ることができるわけです。はい、それでは今日はそこ以上です。